ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。久しぶりにですね、図表だったり、科学的なことを2日ほど話しましたら調子づきましてね。普通はこのひばりクラブでは、今日のようなちょっとめんどくさいグラフとか図は出さないんですけど、やっぱり時にはね、まあ理科系っていうのはどういうことやってんのかとか、理科系はデータがよく来そうですと、僕なんかもデータきちっと整理してからお話をすると。まあリサイクルがいいかどうかもですね、自分でエントロピーの計算をして、それから数値計算をして、それからこういう今日を示すような、これマスバランスって言うんですけど、マスバランスとかエネルギーバランスとかそういうのを取ってですね、それで考えてこうだなと思って言い始めるんですね。ですからまあスタートするのに結構時間かかるもんですから、それをいつも理科系の先生と話してしまうので、なんか回りくどいなと、何言ってんのか分かんない、早く結論言えよっていうことになるんですが、まあ理科系っていうか科学系ですね、は、それがもう本当は命なんですよ。これは文化系と言われる科学でもそうだと私は思うんですね。心理学にしてもですね、歴史学にしてもですね。やっぱり事実をよく観測し、よく整理し、あっちからこっちから見て、それから言うっていうのが、まあ本筋じゃないかとは思ってるんですが、まあ、人のことは人のことでいいんですが、リサイクルについて最後にですね、少し、踏み込んでみたいと。まあ、これ踏み込んでも、エントロピーとかね、それからマスバランスなんてところにものすごく入るわけじゃありませんが、一応全体としてどういう状態になってんのかってことと、まあ、リサイクルっていうのは、CO2 のリサイクルはできますよってことを昨日話したんですが、もともと我々の身の回りにあるものっていうのはね、もともとリサイクルが、まあ、マスバランスっていうか、質量の保存としてもダメなんだっていうことを一応最後にお話をしておきます。まあ、これも簡単にお話しまして、今までリサイクル一生懸命やってきた人には大変ね、恐縮なんですが、こういうことをやはり学者はね、ちゃんと、国民に示すと、まあ、いうことが非常に重要ではないかというふうに私は思いますね。で、まあ、今日ちょっと話をさせていただきますが、ですね、生物革命10番ですね。で、ちょっと小さいんですが、図がありますので、この図を見ていただいて、聞いていただきたいんですけど、これは今からリサイクル始めますよっていう時の大体20年ぐらい前のものなんですけど、今とほとんど変わりません。ちょっと数字がちょっと変わるだけですからね。それでまあ根本は変わりませんので聞いていただきますと、それから図を見なくてもですね、私口でわかるように言いますから、それをお聞きになっていただければいいと思いますが、まず日本列島、日本人が住む日本列島に運び込まれる、もしくはそこからできる資源というのはどのくらいかというと、おおよそ20億トン、1年に20億トンなんですよ。これがこの図で言ったら一番左の高い棒ですね、棒グラフの棒ですね。20億トンですね。まあ、石炭とか石油とかそういうものもありますし、まあ、空気とか入れてないですけどね。まあ、石灰石とか、そういったものもあると。まあ、いうことで、これが、主には産業界に持ち込まれるわけですね。食品もそうですけど。で、この産業界に持ち込まれたもので、産業界はそこからいらないものをこう取っていくわけですよね。例えば石油でも、石油、まあ、精製した石油っていうのを買うときもあるし、鉄鉱石でもね、途中でフィリピンで寄って鉄の塊だけ持ってくることもあれば、鉄鉱石の輪を持ってくることある。鉄鉱石の輪を持ってきたら半分ぐらいはまあ、ガラになっちゃうんですね。石炭もそうですね。石炭も石炭として買ってですね、よっぽどいい石炭は別ですけど、まあ普通の石炭ですと、燃やしたら 30% ぐらいアッシュって言うんですけど、灰が出てくるんですよ。そういうものが全部ありますね。どれもこれもあります。野菜でもですね、食べられないとこ切り取ったり、まあ、しますからね。それから、肉なんかでも全部使えるわけではありません。すべてそうですね。ですから、産業界に運び込まれて、私がその頃ですね、今から20年ぐらい前に、各産業で、産業で切り捨てるものと産業で次の工程に持っていくものをずっと計算していきますとね、大体半分が、工場に持ち込まれます。まあ、その前にももちろん工場なんですけど、それはまあ、精製工場みたいなもんで、いらないものを取ってね。そしてこう得るという、そういうんですね。それからそれいよいよこれが使えるよってなったら、それを今度、つまり、例えば自動車工場ですとね、最初の鉄鉱石だけじゃやっぱりダメなわけですね。それにまあコークス入れたりなんかして、鉄板まで持ってかないとまずはダメですね。それから、自動車産業でもプラスチック随分使えますからね。それは石油からプラスチック作る。で、 プラスチックの板が運び込まれる。それから布も使えますからね、それも運び込まれるっていうことで、運び込まれますね。そうすると、そういった運び込まれた各産業における、まあ、原料ですね。それでこの製品作るんですよ。この製品作るっていうのもですね、なかなか 100% はできないんですね。第一、まず、例えば、ペットボトルを作ると言ったら、ペットボトルの原料でもいいし、プラスチックのテレフタロサンあたりを持ってきて、それをポリマーにして、それで熱をかけて、水で洗ってとか、選別してとか、それから、この場合は、ブロー成形って言ってですね、まず、プラスチックの溶けた、半分溶けたチューブみたいなのをずっと下ろして、で、そこにこう、空気を中にバーンと押し入れて、バッと膨らまして、で、外側にある金型までバッと膨らまして、それで下を閉じて、で、形を作って、ポンと落とすと。こういうふうな作りますね。そうしますと、ギュッと絞ったところでかなりミスが出ます、ヘマが出ますし、第一降りてくる最初のところは取って切らなきゃいけませんからね。それからもちろんそれ熱かけるわけですから、熱は石油使ったらとか石炭使えばその分だけはもう燃えてしまいますんでね。電気も全部ダメですね。そうすると大体、製品になると大体5億トンぐらいできるんですよ。つまり最初の素原料が運び込まれて20億トン。それから製品になるような元になる原料を作るのがね。だいたい10億トンまで減るわけですね。で、その10億トンから今度自動車を作ったり、シャンプーを作ったり、トイレットペーパー作ったり、トイレットペーパーもね、トイレットペーパーだけ作ってもダメなんですよ。トイレットペーパーの外側に芯とか中に芯とか、外側に紙とかあって、それもどうしてもつけなきゃいけませんからね。製品っていうとですね、そういう輸送用のものも使えますしね、あらゆるものを使えます。輸送の時はトラック使えますね。それはトラックを製造するときはトラックができるんですが、今度はトイレットペーパー会社はトラックでトイレットペーパーを運びますからね。そうするとトイレットペーパーを運ぶトラックのタイヤとか鉄板だとか、鉄板もだんだんよたってきますからね。それからもちろん軽油とか使えますし、ホロも使うし、運転手はご飯食べなきゃいけないっていろいろあるんで、結局そこでもう大体半分になるんです。非常にわかりやすくて、僕もなるほどなぁと、これ作った時のことを思い出すけどね、最初に日本に20億トンの素原料っていうか資源を持ってきますね。資源を節約するっていうけど、資源を20億トン持ってきたら、原材料になる時にもうすでに10億トンになってて、それを今度製品にして自動車とかトイレットペーパーとかシャンプーとか、そういうふうにすると、そこでもうさらに2分の1になって、結局日本人は20億トンの資源のうち、結局使えるのは5億トンぐらいなんですね。ですから4分の1ぐらいが、まあ、生き残るっていう感じですね。じゃあその間の15億トンっていうのは、まあ、産業界でいろんなところに出るわけですね。産業用ゴミとして出たり、それからまあどっかの埋め立てに使ったりっていうふうに、まあ、ゴミとして出るわけですね。ですからまあ非常に簡単に考えると、20億トンの資源をまず最初にこれを使うぞっつって決めるでしょ。それから製品を作ったら5億トンで、あとの15億トンは海とか山とか焼却炉とか、そういうところにこう回っていくんですね。まあこれは人間というものがそういうもんだからしょうがないですよね。なんとかの言ってもですね。まあ、それはまあ原始的社会だったらそこのとこ少ないんですけどね。まあしかし、それでも近代社会っていうのはこういうもんなんですね。それで、この5億トンが我々の手元に来るんですよ。家庭に来るんですね。自動車が来るとか、それからトイレットペーパー来るとか、シャンプーが来るとか、まあ、スーパーに行って買ってくるものはこの5億トンなんですね。で、5億トンを使いますでしょ?そうすると使ったら、まあ食品はご飯食べちゃった後トイレに流れちゃいますから、これちょっとリサイクルと関係ないですね。食品はだから一応、まあ元に戻すと、食品リサイクルってあれ嘘の表現ですから、食品で余ったもの、特に家ではほとんど余んないんですよ。普通家庭ではね、余るっつったって魚の頭とかね、骨とかね、まあ、そういうものが余るから、これもリサイクルしようっても無理なんですね。野菜の切れっ端とかね。これはもう焼くしかないんですけども、ホテルなんかで、まあ非常に、高級ホテルでは 90% の食品のカスが余るんですよ。それから、スーパーとかね、そういうところでも売れ残ったもの、これは食品はリサイクルできません。食品リサイクルって言ってるけど。これ、肥料に使うなんてだって、肥料に使ってさらにそこの肥料から出てくる、植物ってのはすごく少ないですからね。ですからまあ、 あまりまあ計算には入らないんですけども、とにかく使うわけですよ。そうするとですね、リサイクルできるものとできないものと出てきますね。非常にわかりやすいのはシャンプーですよ。シャンプーは使うとですよ、まあ容器かなんかを2回ぐらい使えるから詰め替えとはできないじゃないんですよ。それやってもいいんです、もちろん。やってもいいけども、詰め替え用の液体にも袋がいるんですよ。あれね、いい勝負なんです。詰め替え用の袋で詰め替えて使うとなんとなく環境にいいようなことし、あれちゃんとグラム測っている人いますかね？あまりないですよ。3回使ったらもう終わりとかね。それから詰め替えるとき少しこぼすとかね。袋の、詰め替える袋の少し残るとかね。それ全部計算しなきゃいけませんからね。トイレットペーパーもそうですね。トイレットペーパーはもうこれ回収できないんですよ。リサイクルには入らないですね。使ったトイレットペーパー、トイレで流れちゃいますからね。だから、これもダメなんです。だから、ものすごく足してもトイレットペーパーの芯の紙とかね。周りの紙なんかが回収できないわけじゃないんですけどね。まあ、シャンプーも回収できないわけじゃない。まあ、だけどほとんどダメですね。ですから、回収できるものってはすごく少ないんですよ、実際は。で、まあ、家電製品なんかね、回収できるっていうけど、できるとこも少ないし、量が大体少ないんですよ。家電製品ってだいたい10年に一遍ぐらいしか捨てませんからね。ですから、毎日毎日使うシャンプーだとか、石鹸だとか、それから食料とか、衣服ですね。まあ、そういったものがどのくらい残るかっていうとですね、だいたい1億トンぐらいの規模なんですよ。だいたいこう生活して5億トン使って、まあ5分の1だから結構リサイクルに回ることは回るんですよ。考え方によって 20% 回るんですよ。だからまあ20億トンのうちの1億トンが家庭で最終的にリサイクルに回ることができるものはまあ20分の1なんです。もともと20分の1なんですね。だからまあリサイクルして我々が使うものを節約しようって言ってもですね、なかなか難しいってことがお分かりになりますけどね、ここのところで分かる人、我々とこう数値で分かる人、男性に多いんですけどね、男性はね、大体これを説明します。あ、そうかと。我々は生活だけしてるから、身の回りでものをね、リサイクルしたら、またそれで資源が節約できると思うけども、全体で20分の1かっつってね、ここで大体男性は納得します。あ、リサイクルって意味ないんだな、とか思いますね。ところが女性は割合と、まあ女性男性で分けなくていいんですよ。性格で分ければいいんですけど、ちょっと性格で分けるっていうのは、数字の得意な人とか数字が得意じゃない人とか言うと分かりにくいから、今一応男性女性で言ってるだけで、僕は男女の区別なんか全然してませんからね。それで、1億トン残りますね。まあ、20分の1でもリサイクルしたらいいじゃないかと思う人いるんですよ。これはね、人によって感覚が違って、なんだ、日本には20億トンも資源使って、たった1億トンしかリサイクルできないのか、とか思うでしょ？という人も言いますし、1億トンもリサイクルできるのはやった方がいいんじゃないかと思う人もいる。これは考え方ですね。これは科学的事実じゃなくて考え方。で、ところがね、ここで問題なのは、まあ、20年前で今元の変わりませんが、1億トンのこの対象物、リサイクル対象物をリサイクルするために必要な分が7億トンもかかっちゃうんですよ。例えばリサイクルだって自分の手元でリサイクルする人っていないと思うんですよね。やっぱりリサイクルショップに持っていくゴミ分別して出すって言うとトラックで運ぶ。トラックの運転手も必要だ。ガソリンも必要だ。で、中間貯蔵のところがあって、そこでリサイクルセンターで集めて、それをまた工場に持ってって、そこで精製してってやりますからね。それは当然、資源に対して製品が1億トンになるように、今度はリサイクル商品を砕いて精製して、それで工場に戻すとね、結局そこでまた7億トンいるんですよ。だから1億トンそのものを捨てちゃうのと、1億トンをリサイクルで生かそうと思って7億トン使ってリサイクルするっていうね。まあそういうことになっちゃうんですね。それでまあ最大リサイクルできたとしますよ。もう湯水のように使って、もうリサイクルするものがたった1億トンしかいないのに、それに7億トン使ってリサイクルするとするとね、一応まあその途中に使ったものも資源になるんでね、一応なるものはあるんで。まあ、無理やり言えば2億トンぐらい返ってこないでもないんですよ。資源としてはね、資源としては。だけども、この2億トンはね、品質が悪いもんですからね、 だから天然資源のようには使えないんですけど、まあそうなると。そうするとこれ考え方なんですけども、結局資源を使えますよっつっても我々人間が加工して使ってるんでね。資源のまま鉄だけ来れば自動車になるとかね、乗れるとか、ね、鉄の玉に乗れるとかね。そういうなら別なんですけど、そうじゃないんですよ。石油をもらえばシャンプーとして使えるとかね。石油をジャブジャブってかけたら泡立つなんてことないんでね。だからダメなんですよ。結局は、まあ、どんなにやっても10分の1ぐらいはかかるんですが、7億トンも使ってますからね、リサイクルに。まあ、プラスマイナスったらマイナス5億トンになっちゃうという計算がこれなんですね。これは別にリサイクルを批判するために作ったんじゃなくて、科学者ですからね。何もリサイクルがいいとか悪いとか、そういうことはもう考えないんですよ。検討の途中は、そんなこと考えると、まあ結果がダメになりますからね。平たく考えてってことですね。ですからまあ、僕はですね、こういう全体の図を作ったのは確か僕が最初で、今はまあ厚生労働省なんかも作ってるとかありますけどね。まあこういったバランスの図をちゃんと書いて、きちきちっと一つ一つのプロセスで計算してやっていくというのは僕らの仕事なんですけどね。ですからまあ、見てどう思いますかね。どっちがいいかっつったら、僕は大規模廃棄物処理基地を作って、そこで効率的にやった方が全体としてははるかにいいと。まあやっぱりリサイクルってのは夢物語だなと。まあ CO2 のリサイクルはいいですよ。昨日話したみたいな。ああいうきちっとした合理的なものはいいですけども、身の回りのあるものはちょっと無理だというのが、まあこの図の説明です。まあ説明するとしたらこういうふうにきちっと説明ができるということですね。